説教、本庁は時にはトレジャーハンターのようにと題して新井先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。
時々、思い出したように徳川埋蔵金などという言葉を耳にいたします。江戸幕府を開いた徳川家が、莫大な資産を日本のどこかに、隠している埋めたというようなことであります。嘘か誠か、人々の興味をそそるのは間違いのないネタでありまして、まさに思い出したようにテレビ番組などでそのヒントとなる言い伝えや古文書などをそういう証言を頼りにここぞと思う場所を探したり、重機を使って大体的に掘り起こしたりというようなことがあります。何度やっても出てきませんので、いまだに、ネタとしては生き続けているというようなところでございます。でこういうお宝と思われるようなものを探して、掘り起こしたりすることをトレジャーハンティングというふうに言います。それをする人をトレジャーハンターというんですが、海外では、真面目にこのトレジャーハンティングというのをしている人たちがいるようです。よく知られているのは沈没した船、昔の船を引き上げたりすることでしょうか。そこに積んであったはずのいろんな積み荷が目当てです。アンティークの食器あるいは貴金属、中には金塊、金の延べ棒とかそういうのもあったりするようです。大金を注ぎ込んでも、もしそれが本当ならば一発当てればなかなかのお宝を手にできることが期待できますので、まさにその宝探しはやめられないというようなところでありましょうか。嘘か誠かわからないけれども、ネタがあればそのネタ、例えばあまりにも幼い考え方かもしれませんが、秘密の地図みたいなものがあれば大枚はたいて入手をするというようなこともあるかもしれません。ご存知のように京都はどこを掘っても遺跡が出てまいります。建築をするときには必ずその調査をしてからではない、調査をしてからじゃないと建築ができない、そんなルールもあるようです。教会のすぐ近くイマジンとの間に、何年か前にできました高齢者の施設を建てるときも調査をしておりました。そして発掘されたもの、その遺跡や出てきた出土品を展示して近所の方々に公開をしていた、それを見に行ったのを思い出します。調査が終わった後はそこを埋め戻してその上に建物を建ててしまうというのは、それを知った時には少し驚いたんですが、それはそういうふうにでもしなければ京都は町づくりができないということ、改めて思えばその通りであります。でところでこういうお宝のようなもの、今は遺跡の話をしたんですが、お宝のようなものを探し当てたとしたら、一体それは誰のものになるのかということをご存知でありましょうか。実は探し当てた人がもらえるという、その人のものになるという単純な話ではありません。日本の法律ではまずその宝物、つまりそれを例えば埋めた人あるいは所有者というものがはっきりしている場合はその所有者のものになるんだそうです。所有権というのは埋蔵金といわれるようなものにも適用されるというところでしょうか。でもあまりにも古いもの、昔のものでありますと、それを証明する、誰のものかというのを証明するのは非常に難しいので、大抵は誰のものかは分からないと言いますか、結局誰のものとはっきり所有権を認めることは難しくなるんだそうです。じゃあ次に誰がその権利を持っているかというと、これはその 宝物が眠っていた土地の所有者であります。地権者、教会の敷地からもし宝物が出たとしたら、それは教会のものになるということでしょう。誰かが勝手に穴を掘って宝物を見つけ出したとしても、これは教会のものになります。シャルム世耕の敷地内だったら教会のものになるんでしょうか。で、最後に、もしその宝物が歴史的にとても意味のある重要なものであったという場合には、これは国の宝となって、大事に国が管理保管することになります。まあ、いわゆる国宝というものになるわけです。で、私たちがそういうわけですから、宝探しをしてその宝物を手に入れようと思ったら、まずは現実的なところで言うと、宝物が埋まっていると思う土地を自分のものにするというところから始まります。まあ、温泉や石油なんかもそうなんですが、この地面に埋まっているものの権利というのは、その土地用の所有者ということになりますので、土地を手に入れるというのは宝探しの第一歩になるでしょうか。もしそれが沈没した船なんかだったりしたら、その船の権利というのを手に入れるということになるかと思います。で、これは昔も今も変わらないんだということが分かります。今日お読みいただきました聖書の箇所では、イエス様は天国についてこんなお話をしておられます。もしある畑で宝物を見つけたら、その宝物を隠しておいて先に畑を買い取るに違いないと、こう言うんです。今もお話しましたが、その宝物を手に入れようと思ったら、まずはその土地の権利を獲得しなければなりません。ただ土地というのは、そんなに簡単に買えるものではありません。その宝を手に入れようとする人は、ですから全ての財産を売り払ってでもお金を用意してその土地を買うという覚悟が必要です。でも、それだけの価値がその宝物にはあるとイエス様はおっしゃいます。で、こんなこともお話しておられます。商人が高価な真珠を探していた。大粒で色がきれいな真珠、これはなかなか見つからないので非常に高いものです。めったに巡り合えない貴重なものです。その貴重な真珠を見つけたら、迷うことなく全てのものを売り払ってお金を準備してその真珠を買うだろうと、こうおっしゃるんです。このチャンスを逃したら、もう二度とその宝物にはお目にかかれないかもしれないからです。畑の中の宝も立派な真珠も、これは全て天の国、天国のことを表していると、こう記されています。天の国はそれがあることを知ったから、そこに入らないではいられないほど大きな大きな宝物のようなものだと、このようにおっしゃいます。ですから、今持っているもの全てを売り払ってしまっても天の国に入ることができるなら惜しくはないと言うんです。持っているものを全て売り払うというのは、なかなか抵抗のある表現かもしれません。一部ならあげてもいいよ、売ってもいいよということはあるでしょうけれども、全てのものを手放してしまうというのはよほどの覚悟です。つまり、大きな自分の中での転換というのを意味する、それを受け入れるということを意味します。全てのものを手放してしまったら、明日からの生活はどうしようというような思いがよぎるでしょう。これは非常に難しい問題になってまいります。でも、今も言いましたように、ここでは私たちの生き方や価値観の転換が迫られているんです。実に私たちが持っている宝物、 これは当たり前ではありますけれども、この世のもの、目に見えているものであります。目に見えているものはいつか必ず朽ち果ててしまうものです。大事に取っておいた食料も期限が来れば食べられなくなる。趣味のコレクションがあったとしてもいつかはゴミになってしまう。飽きて捨てられるということもあるかもしれませんし、自分がいなくなった後に家族に残してもそれは価値を見出されないかもしれません。つまり目に見える宝物は必ず宝物でなくなる時がやってきてしまうんです。ところが天の国という宝物は私たちの目には未だ見えてはいません。私たちはまだそれがどこにあるのかも知りません。でも神様はそれが必ずあって私たちをそこに導いていってくださると約束されているんです。ですから私たちは目に見える宝物を手放してでもその目に見えない素晴らしい宝を手に入れようとするだけの価値はそこに必ずあるとイエス様は教えてくださっておられるんです。ただこの例え話、その文面このままに読みますと少々首をかしげるような部分もなくはないでしょう。それは畑に宝が隠されているのを見つけたらそれを隠しておいて畑を変えというあたり、このあたりは気になるところです。宝が天の国、天国を指しているのならばその宝はみんなで分かち合う、そのことがむしろ進められていたんじゃないかと、むしろそのことを言い広めてみんなで分かち合おうというのが教えじゃなかったのか、そんなことを思います。なのにこれをいかにも独り占めするかのような、そういうイメージで隠しておいてそれを変え、土地を変えというのはどうしたことかと。もちろんこれは独り占めをしなさいというようなことではない、他の人に教えてはならんというようなことではありません。本題はそこではない。そうではなくてあくまでも例え話でありますから、その例えているところに目を向けなければなりません。それは宝を見つけた人はその畑を売ってもらうためにあらゆる努力を惜しまない、全てを投げ出すというところ、そちらの方にやはり目を向けなければならないでしょう。もしその畑に宝が埋まっていることが分かれば、地主は土地を売ってくれなくなるかもしれません。でもそうでなければそれは手に入れる可能性はぐっと高くなる。だったらどんな手を使おうとも、あるいは全てを投げ打ってでもあなたはその畑を手に入れるべきだとこのように言っているんです。つまり無理なことを要求しているのではなく、あなたの手の届く範囲にあるんですと。ですからそれを何としてでも手に入れる、そのような努力をしなさい、あるいはそのような価値観の転換をしなさいと勧められているわけです。それほどまでにこの宝には価値がある、この宝は素晴らしいものであるわけです。神の国に入るということはこのようなあらゆるものを手放してでも手に入れるべき恵みに満ち溢れているということ。決してその宝を隠して自分だけのものにしなさいというところが強調されているのではないわけです。真珠の例えの方が理解しやすいかもしれません。商人が探し求めていたのは千載一遇のチャンスとも言うべき珍しい立派な真珠でした。ですから他のすべてを手放してでもこれを手に入れたいと思うだろうというのです。同時に千載一遇のチャンスなのですから今手に入れなければなりません。今です。またこの次、また別の機会に、そう言っている間にこの真珠は他の人の手に渡ってしまうでしょう。つまり天の国に入るのは待ったなしですと、まさに今ですと、出会ったその時なんです。そのようにここで言われている。御言葉に触れたその瞬間、 気づかされたその時、悔い改めて神の国に入る備えを今あなたはしなさいと、イエス様はそう私たちに語りかけます。何せ終末というのがいつやってくるのか私たちには分からないんです。最後の審判の時がいつ訪れるのか私たちには知らされていないんです。そしてキリストの教えは絶えず備えて待ちなさいであります。信仰をしっかりと養い、いつその時を迎えても大丈夫なように備えておく、そのことの大切さをこの真珠の例えは私たちに語りかけているようでもあります。御言葉に触れたその時、気づかされたその時が私たちの悔い改めのチャンスなのだと。私たちには宝の地図が手渡されています。イエス様による道しるべというのは、そこへの道しるべというのはもうしっかりしています。その道をたどることが私たちのトレジャーハンティングになるのであります。なぜなら私たちが持っているすべてのものに勝って神の国は私たちが求めるべきものであるからです。この世のどんなものにも代えがたい宝をしっかりと求めていけるものとして成長していきたいと思うのであります。祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの恵みに気づかされるたびに喜び感謝して、あなたと共に歩んでいく信仰の決断を新たにしていくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの歩みに伴ってください。一人一人の上に豊かな恵みと祝福を増し加えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。